今日はですね、ローマ人への手紙の16章の1節から27節の箇所からメッセージを語らさせていただきます。ローマ人への手紙の16章の1節から27節。ローマ人への手紙の一番最後の章になります。ローマ人への手紙の16章の1節から27節の箇所になります。今日は、その総会の週ということ、そしてまた先週がペンテコステ礼拝の週でした。ペンテコステ週で聖霊の下りを2000年前に体験した弟子たち、そしてそこから多くの方々が救われ、最初の教会が起こされ、そして世界中に福音が述べ伝えられていきました。その最初の教会の姿も後ほど見ていきますけども、その後、ローマにまで宣教が至った時にどのような教会の姿であったかということを今日共に見ていく時に、福音によってどのようなことが教会に起こるかということを見ていくことができる、そのように思っています。一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、今日私たち共に礼拝捧げることができるこの恵みを感謝いたします。共に集まることができる、このことも本当に素晴らしいことです。今日は特に枝教会も合流して、そして、礼拝後に信徒総会も持たれます。どうぞ心を一つにして、主はあなたの前を歩めますように、そしてどうぞ主はあなたが私たちに聖霊を下され、そして福音を述べ伝えるという使命を与えてくださっていることを感謝します。共に支え合い、励まし合いながら、また、共に一人でも多くの方に福音を述べ伝え、主はあなたが再び来られる時まで私たちが忠実に歩むことができますように、また私たちの愛する先輩方、先に天に行かれた方々や多くの方々の祈りと、その宣教の技によって、主にあって、私たちこのように教会が、築き上げられてきたことも感謝いたします。どうぞ主あなたが続けて導いてください。今日のこの御言葉の箇所からもあなたが教えてください。期待します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。最初にローマの16章の1節から4節までをお読みさせていただきます。ローマ人への手紙16章の1節から4節。私たちの姉妹で、ケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦します。どうか生徒にふさわしく、主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であれば、どんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。キリストイエスにある私の同労者、プリスカとアキラによろしく伝えてください。二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく、異邦人のすべての教会も感謝しています。このローマ書、今16章を私たち見ていますけども、一書の初めにも書いてありますが、この書というのはパウロによって書かれました。使徒パウロが、だいたい紀元後、57年頃にコリントから書いた手紙である、そのように言われています。そしてローマの教会、ローマのクリスチャンたちに向けて書かれていきました。そしてそのローマの教会にですね、福音を、ローマの地に福音を述べ伝えていった、そして家の教会のリーダーであったのが、この3節にあるプリスカとアキラという、夫婦であったわけですね。彼らがローマで家の教会のリーダーとしてまた復権を述べ伝えていっていました。実際このローマの手紙を書いた、3年以内にパウロはローマの地にも行っている、そのことが分かっています。このローマの手紙が先ほど紀元後57年に書かれたということは、イエス様が天に帰られた、そしてペンテコステの日から約30年後、にどのように福音が伝わっていったかという姿がわかるわけですね。エルサレムからユダヤ、サマリア、そして地の果てのある意味途中というか、ローマにまで福音が述べ伝えられていき、その教会の様子、30年後に福音がどうなっていたか、そして教会がどう形成されていたかのかを私たちは見ることができます。このローマ書を見ていてもわかりますけども、大きな迫害がありました。多くのクリスチャンたちが命の危険にさらされ、信仰を本当に脅かされ、また戦いながら歩んでいきました。また、殉教していた方々も多くありましたし、教会の中で様々な分裂分派であったり、間違った教えというのが出てきたことを、パウロやペテロが戒めている、そのようなことも この新約聖書を見ていくとわかります。いろんな戦いの中で、しかし福音宣教は前進していっていたわけです。このローマの16章、この後で私たち今日見ていくとですね、人の名前がいっぱい出てくるんです。私も噛んで読み間違えないかどうか。そして第3版とですね、名前の訳の仕方がちょっと違ってたりするんですね。アキュラみたいな、ね、がですね、アキラになったりですね。まあ、アキラ兄弟ちょっと今笑ってますけども、ね、いろんな名前がですね、あれ、第3版の時と名前の書き方が違うっていうですね、読み間違いそうなところもありますけど、この16章でたくさんの名前が出てきます。23人だったと思いますけども、多くの名前が出てくるんですね。ですから、このローマの16章というと、なんか最後の手紙の一番最後のいろんな人たちに感謝を表すだけで終わっている箇所に思われやすいんですけども、しかし実はその名前を見ていくときに、私たちは大きなことをわかることができるんです。それは、このローマの教会の人たちに向けてそのお名前をこう、パウロが感謝を表して伝えていきますけども、その名前自体に、まあ、意味があるというか、まあ、名前の元々のギリシャ語の意味はとかヘブル語の意味はとかそういうことを言いたいわけではなく、実は当時はですね、名前を見ていくと、その人の人種であったりとか、バックグラウンドであったりとか、様々なことがよくわかるわけですね。男性なのか女性なのかということも、この名前を見ていくとわかります。ですからごめんなさい、この26人ですね、26人の名前を見ていくときに、私たちは、どのようにローマの教会が形成されていたか、また福音が伝わっていた教会の姿があったかということをわかるわけですね。そして、今日一つ目のポイントで皆さんにお伝えしたいこと、それは、福音には隔ての壁を打ち壊す力があるということです。福音には隔ての壁を打ち壊す力がある。それが今日の一つ目のポイントです。福音には隔ての壁を打ち壊す力がある。ということです。というのは、今言った通り、この26人の名前を見ても、人種も性別も身分も違うわけですね。それを見ていくときに、この隔ての壁を越えて一つとされた教会の姿を私たち見ていくことができます。さあ、ではですね、頑張って16章の5節から16節までを一気に私一回読みたいと思いますので、ちょっと名前を噛みそうだったらすいません。5節から読みます。また彼らの家の教会によろしく伝えてください。キリストに捧げられたアジアの初穂である、私の愛するエパイネトによろしく。あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。私の同胞で私と共に投獄されたアンドロニコとユニアによろしく。二人は人たちの間でよく知られており、また私より先にキリストにあるものとなりました。主にあって私の愛するアンプリアトによろしく。キリストにある私たちの同労者ウルバノと私の愛するスタキスによろしく。キリストにあって認められているアペレによろしく。アリストブロの家の人々によろしく。私の同胞ヘロディオンによろしく。ナルキソの家の主にある人々によろしく。主にあってロークしているトリファイナとトリフォサによろしく。主にあって非常にロークした愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれた人ルフィスによろしく。また彼と私の母によろしく。アシンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、および彼らと共にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリア、ネレウスとその姉妹、またオリンパ、および彼らと共にいるすべての生徒たちによろしく。あなた方は聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っています。まあ、たくさんよろしくよろしくと手紙の最後に書いてある名前がいっぱいあるなぁと、私もちょっと読みながらですね、噛みそうでしたけども。まず、隔ての壁を打ち壊す福音の力と、先ほど一つ目のポイントで言いましたけども、具体的にどういう隔ての壁があるかということ、ここを見ていくときに、特に四つの隔ての壁を見ていくことができます。一つは人種の壁です。まあ、当時のこのローマ帝国の支配下の中では人種というのは非常に大きなものでした。例えばローマであればローマの市民権を持っているものは一番上の者たちであったわけです。もちろんローマ皇帝に属する者たちはもっと上でした。ローマに征服滅ぼされた国の人たちは奴隷になったり、その人種というのはある意味ローマの人たちに仕えるような身分になっていきました。全員がもう奴隷として という人たちもありましたし、ローマの属国として、生きていく人たちもいろいろいました。また、旧約聖書を見ていてもわかりますけれども、ユダヤ人というのは、まあ、神に選ばれた特別な民族であるということで、異邦人と区別して、特にその異邦人との交わりであったり、異邦人とこのユダヤ人ということを区別してユダヤ人の人たちはいましたので、このユダヤ人と異邦人が共に礼拝していくという、この新約聖書における、まあもちろんイエス様の命令でもあるんですけども、そのような人種を超えた、そして一つになっていくということは大きなことでした。今の私たちは、世界平和であったり、すべての人種が平等であるというような考えに基づいていますけども、当時はそういう世界ではなかったわけですね。ですから、この人種の壁を越えていくというのは非常に大きなことであったわけです。まあ、例えば7節のところを見てみると、7節に、2人の名前が出てきます。アンドロニコとユニアという名前が出てきます。この二人の名前はユダヤ人の名前であって、そして、ここに書いてある通り、パウロと一緒に投獄された経験もある、まあ、おそらく夫婦であろうと言われていますけども、ユダヤ人の人たちの名前が書かれています。9節を見ると、キリストにある私たちの同労者、ウルバノと私の愛するスタキスによろしくとありますが、このウルバノという名前はローマの名前になります。おそらくローマ人の人ですね。そして、スタキスというのはギリシャ語の名前ですので、ギリシャ系の、書であったわけですね。ギリシャ語圏の。なので、ここを見てもですね、ユダヤ人もいる、ギリシャ系の人もいる、そして、ローマの人もいる。この教会の中に人種を超えた一つの教会というのが形成されていたことが私たち分かることができます。まあ、この当時人種を超えて一緒に集まるというのは本当に難しい時代でしたけれども、しかし福音はそれを可能にしていきました。まあ、現代においても私たち日本の中で今、どうでしょう。日本人以外の方々大勢見かけるますね。私が奉仕でこの前東京に行った時もですね、もう東京駅とか、また京都駅とか行くとですね、もうかなり外人の方々が大勢インバウンドで来てくださっていてですね、まあ、いろいろ買い物とかいろいろしてらっしゃって感謝なことだなとは思うんですけども、まあ、東京で泊まったホテルの朝食のそのバイキングの場所に行ったらですね、9割外国人の方々でですね、なんか日本なのに日本人が肩身を狭い思いをしてるぐらいのなんか日本人を探す方が大変なぐらいだったのがあったんですね。まあ、日本人どこに行ったんだろう日本なのにとも思いながらですね、いました。まあちょっとね、日本の円安もあって厳しい時代でもあるなとも思いますけども。しかしまた日本に大勢の外国の方々がお仕事も含めて来られています。お隣の美濃加茂市であったらですね、多分海外の方が 10% ぐらいの人口だったんじゃないかなというふうに思います。また数年前に東京キリスト教大学の学生さんが取った統計によると、海外から日本に住んでいる方々の人数と、それぞれの国のクリスチャンのパーセンテージをかけて計算すると、おそらく日本にいるクリスチャンの外国人の方と、日本のクリスチャンと人数は同じぐらいではないかという統計を出されていました。もちろん、確実に数えたわけじゃありません。海外から来ている方々の国のパーセンテージをかけただけですけれども、しかし、割合それに近い状況があるのかもしれません。私たち、日本でもいろんな集会をするときに、ブラジルの方々、また、ベトナムの方々、様々な国の方々、もちろんアメリカの方々もおられますけども、いろんな国の方々が日本におられて、共に、このイエス・キリストを信じているわけです。まあ、東京とか、都会の教会ですと、もう本当にインターナショナルな教会も多くあります。私たちのこの、鏡原市岐阜県でも、多くの海外の方々も来られていますので、私たちもこの人種の壁を越えて、共に礼拝を捧げていく、このことも大切なことであるなということを思います。また、私たち日本にいると日本は島国なので、日本人そして日本という意識が強くなりますけど、先ほど言いましたが世界中には多くのクリスチャンの方々、今日も世界中の教会で礼拝が行われています。私たちは、天に行った時に、主の身元に行った時に、日本という島があって、そこに私たちで集まってとかではなくてですね、主の見舞いに人種も超えて、共に主を礼拝する時がやがて訪れます。ですから私たち、その天の様子を思い浮かべながらですね、 地上においても人種、国籍を超えて共に礼拝を捧げていく、そして共に支え合い、励まし合っていく必要があります。私たち日本にいても、日本におられる海外の方々に福音を述べ伝えていくこともできますし、ご協力していくこともできるでしょう。また、世界中のクリスチャンの方々を祈り支えながら、共に主を見上げて歩んでいきたいと思います。今日も、多くの国で迫害が、今までの歴史以上に多くの迫害が起こっている時代です。その迫害の中にある国の方々のために私たちは支援をし、祈りながら励まし合っていく必要があります。私たち本当に恵まれた状況にあると思います。私たちの教会も毎年特にクリスマス献金を含めて海外選挙のために支援しています。例えばこの前のクリスマスですと、私のローザンヌ運動での出会った友人のパキスタンの教会の方にも献金を送らさせていただいて、報告も来ていましたけども、多くのまだクリスチャンでないご家族であったり、教会が焼き打ちになって燃えた教会の支援であったり、様々なことに用いられていることの報告がありました。私たち平和な日本に生きていますけれども、しかし本当に世界の宣教をもって、人種国籍を超えて、共にこの壁を乗り越えて歩んでいく必要があります。ぜひ、良い機会があったら世界で行われる大会とかもですね、行かれると素晴らしいと思います。この9月にですね、15年に一度のローザンヌの世界大会4回目が、韓国で行われます。私も出席することになっていますけども、世界150カ国以上、ほとんどの国から、クリスチャンのリーダーが集まりますけれども、本当に百何十カ国という方々と一緒にですね、賛美をし、礼拝を捧げている姿を皆さんも想像していただくとわかると思いますけど、本当に天国の賛美だな、天国の礼拝だなということを思います。いずれ誰もが主の御前で経験することになりますけれども、しかし本当にこの国を超えて、人種を超えて私たち共に福音によって一つとされていきたい、そのように思います。さあ、そして、隔ての壁の二つ目に言えることは、社会的身分ということが言えます。社会的な身分を超えて、隔ての壁を福音は打ち壊します。このローマの16章の8節に出てくるアンプリアトという名前が出てきます。このアンプリアトというのは奴隷の名前なんですね。この名前自体がもう奴隷の方を表しているような名前、奴隷の身分の人の付けられる名前なんです。しかし、その奴隷の身分の人に対してパウロは、主にあって私の愛すると言っています。当時、その奴隷の身分の人は何か、どこかの攻め滅ぼされた国から売られてきたり、または何か失敗をしてしまったり、お金の借りている間、奴隷として働いてというような、そういう期間を持っている人もいました。当然、教会の中には主人もいれば、奴隷もいたわけです。前にもメッセージでお話ししましたが、奴隷の人たちは一番最後まで家で仕事をもちろんしなければいけません。以前も言いましたけど、例えば家の洗濯であってもですね、当時は家の人たちの尿を集めてですね、尿のその洗濯作用が、漂白作用がありますので、その尿で、ごめんなさいね、このご飯の前の時間にね、尿で洗濯を踏むっていう、それが奴隷の仕事だったわけですね。その後で、もちろん綺麗にした後ですよ。綺麗にした後で、でもその奴隷の人たちは、教会に仕事が終わってやってくるわけです。その場所には主人もいれば、いろんな人たちももちろんいるわけです。私たちの今の時代では、この日本では、明確な奴隷という人たちは、ない。ただ、もちろん、本当に、虐げられている人たちであったり、もう、自分の体を売っていたり、奴隷のような生活をしていると言える人たちもいるかもしれません。いると思います。しかし、この当時のローマの時代というのはもっと激しいその奴隷制度の中にありました。しかし、そのような中で身分を超えて一緒に教会に集って共に礼拝を捧げていたわけです。特に、聖餐の時というのは、共にその一つの体、一つの、キリストの血を表すブドウ酒と、そしてパンを共にしていたわけです。ですから先に食べたりすることなく待つようにということも新約聖書に書かれていたのは、主人たちというのは先に教会に集まることができました。しかし奴隷たちというのは後で遅れて家のことを全部終わらせてからしか来ることができませんでした。パウロやペテロたちはそのような奴隷たちを待ちなさいと、共に食事をしなさいということを命じていたわけです。そしてこの箇所でもパウロはこの奴隷の身分の人に対して私の愛するということを言っています。 14節のところに4、5名の名前がアシンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、および彼らと共にいる兄弟たちにとありますが、この人たちの名前も、この人たちの名前も奴隷の身分の人たちの名前なんですね。しかし、パウロは彼らのことに対しても、兄弟たちというように言っています。神様にあって身分を超えて一つの家族であるということをパウロは教えているわけです。ですから、当時であればありえないわけです。奴隷の人たちに対して私の愛するものである。私の兄弟である。神様にあってということをパウロは言っているわけですね。パウロ自身はローマの市民権を持っていましたから、奴隷の人たちに対して言えば優位な立場に立っていました。しかし彼は自分と社会的には奴隷の身分にある人たちも、キリストにあって同じ神の家族なんだということを強調して言っているわけです。まあ、一方、この10節ぐらいに書かれているアリストブロの家の人々によろしくと、この10節の最後に書かれていますが、このアリストブロの家の人たちというのは非常に金持ちの家族であったということが分かっていますので、この教会の中にも奴隷の人もいれば、貧しい人、そしてお金持ちの人たちもいたわけです。11節に書かれている私の同胞ヘロディオンによろしくというこのヘロディオンは名前見てわかる通り、ヘロデ大王の、ヘロデ王家の家系のものであったと思われます。ヘロデ王の家系のものであった名前になるわけです。ただ、まあ多分ヘロディオンいっぱいいたと思いますけども、名前がね、似たような名前の人が。ヘロデ王家のものも、いたということがわかるわけですね。面白い教会ですね。貧しい人も金持ちもいれば、奴隷もいれば、王家の者もいれば、いろんな人たちがいる。その、教会の姿がここからもわかります。パウロは、でもここで見てわかるのはですね、ついつい貧しい人たちも救われて一緒に教会につながることができるよということだけを見がちですけども、そうではない、金持ちの人もいたり、また、ヘロデ王家に属する者もいたり、パウロは貧しいものに目を留めているだけでなくて、富んでいる家の人たちに対しても愛を表しています。ね。ですから、教会の中にも様々な立場の方々が、おられます。これは教会のある意味面白さでもあると思いますね。こんな様々な場所から集まる場所というのはないと思いますね。皆さんのお仕事もそれぞれ別々です。職場も違います。学校も違います。生い立ちも違います。もちろんこのローマ時代のように奴隷制度がとか、そんな親の仕事と全く同じ仕事をしなければいけないというようなことは今はないかもしれません。ありません。しかし、こんだけ様々な背景から共にこの日曜日、共に主にあって集い、そして主にあって神の家族とされているということは本当に素晴らしいことです。教会に来られる方々の多くがですね、それは本当に素晴らしいことだなというふうに言ってくださるんじゃないかと思います。なかなかないですね。子供とおじいちゃんおばあちゃんが一緒に、家族でもない、実際の血のつながっている家族ではないけど、教会では一緒に話したりもします。私たち時折岐阜市長のね、柴橋さんも来てくださったり、市長さんもいれば、また、いろんな違う働きをしている人たちもいるわけです。以前、中日新聞の私の元上司の取締役が来た時もですね、中日新聞の取締役の方も、その、教会のクリスマスコンサートにいれば、元中日の者もいれば、中日新聞を配ってらっしゃる方もいたり、記事を書く人もいたり、読んでる人もいたり、いろんな人たちが共に集まる、いろんな背景から集まることができる、それが教会の特徴であると思います。様々な背景を、時に社会的な身分であったり様々なことも超えて私たちは、教会は福音によって一つとされていくことができます。でも最近のこの日本の社会の問題として貧困ということも言われるようになってきました。目に見えないけれども食事をなかなか食べられない子供さんたちがいる家庭がある。特に、外国籍の方々、収入が少ない方々の家族に多いのではないかなということも思います。また、年配の方々でも、年金暮らしで昔であればある程度余裕があったかもしれませんが、今はなかなか年金暮らしでも厳しい、年金もほとんど出ないというような方々もあって、年配になっても生活が苦しいという方々もあったりもします。 私たち、この日本の教会も、規模であったり力は弱いかもしれませんが、多くの教会で子ども食堂であったり様々な働きをしています。私たちも本当に様々な立場の方々に目を向けて、この教会も共に働いていく必要も覚えます。でも何よりも大事なのは福音が、本当に一番力があって私たちを救い、そして教会の中で互いに励まし合いながら前進していきたい、そのように思います。何かここに挟んでいただいてですね、使徒の働きの2章の41節から47節を開いていただきたいと思います。使徒の働きの2章。41節から47節。その働きの2章の41節から47節。あのペンテコステの日に福音を聞いて、そして救われた人たち、そしてその最初の教会の姿がここに書かれています。使徒の2章の41節からお読みします。彼の言葉を受け入れた人々は、バプテスマを受けたその日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって、一切のものを共有し、財産や所有物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。ペテロのメッセージを聞いて人々は3000人が仲間に加えられたと素晴らしい姿が書かれています。42節を見ると、教えを守り、交わりを持ち、パンを裂いて祈っていたというその最初の教会の姿が書かれているわけです。その後44節、45節を見ると、人々は一切のものを共有して財産や所有物を売って、皆に分配していたとあります。まあ、これは社会主義的に皆さんもこういうふうにやっていきましょうということを言いたいわけではありません。当時貧富の差がもう本当に現代では考えられないほど非常に大きかったわけです。その貧富の差の中で金持ちの人たちでクリスチャンになった人たちは、ああ、自分の持っているものを売って、あの貧しい人たちに物を与え、一緒に食事をしよう。そのための愛の表す姿として、この一切のものを共有し、必要に応じて配るということをしていたわけです。聖書は私たちが働いて、家庭を得ること、財産を得ることを否定していません。私たちは収入を得て、その中で楽しみ、喜ぶことも聖書は教えている良いことでもあります。しかし同時に私たちは、この貧しい人たちであったり、必要な人たちというのに目を向けていくということが必要です。それはただ物がないとかお金がないとかっていうだけではないです。霊的な貧困ということもこの日本で言えると思います。私たちは神様にある愛を持って何ができるかということを共にまた考えていきたい、そのように思います。福音にはその隔ての壁を越える力があります。さあ、そして隔ての壁の三つ目に言えることは性別の、壁であるということです。もう一度ローマの16章に戻りますけども、ローマの16章の先ほど26人のリストがありますというふうに言いましたが、26人のうち9人が女性の名前なんですね。当時の社会では、男尊女卑の時代です。特にユダヤ人の人たちで言うと、教師の足元で御言葉に聞き入るというのは女性はしてはいけないと。女性は、ラビの弟子になってはいけないという決まりがあったわけです。しかしイエス様は、マリアが足元で、御言葉を聞き入ることを喜ばれたお方でした。そして最初の教会、そしてその後の教会の姿を見ても、教会の中に男性もいれば女性もいたわけです。当時であればね、その教会の外の社会であれば、男性は男性だけ、女性は女性だけ、そして男性の方がある意味偉いというような、そのような時代背景がありましたけども、しかし教会では性別を超えて一つとされていきました。例えば、この16章の一節のところで、私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦しますとありますが、このフィベという方は女性の教会執事であった方です。そしてコリントでこの パウロが書いたローマの手紙をローマの方に持って行ったのがこのフィベという女性の方であったわけですね。パウロはこの女性の労働者に手紙を託し、そしてその方はローマに手紙を届けに行きました。また女性の方々が心から奉仕をして素晴らしい働きをしてきたこともこの名前リストの中に書かれています。6節ですと、あなた方のために非常に労苦したマリアというふうに書かれています。このマリアはユダヤ人の女性の名前ですけども、非常に労苦をしていたということが書いてあります。12節を見ると、そこにも主にあって労苦しているトリファイナとトリフォサによろしく、主にあって非常に労苦した愛するペルシスによろしくということも書かれています。このトリファイナとトリフォサというのは双子と言われていますけども、まあ、女性の方々であるわけですね。主にあって労苦している、また非常に労苦しているということを一生懸命パウロはこの女性の方々に対して感謝を表し、そして励ましているわけですね。このローマの教会の人たちの中で男性もいれば女性もいましたけども、女性の方々も素晴らしい働きをしていた。そして本当に労苦をして教会を支えていたということがわかります。まあ私たちの教会でも感謝のことにですね、女性の方々、素晴らしい働きをしてくださって、多くの労苦をしてくださっていることを感謝したいと思います。もちろん男性の方々もですね、時々女性の方々をですね、持ち上げすぎると男性がなんか逆に頑張ってないように取られてもいけませんから、男性の方々もよく頑張ってくださっています。共に労苦していく教会でありたい、そのように思いますし、まあ、日本の教会は、非常に女性の方々が多いという特徴がですね、統計的にも昔からあるわけです。まあ、男性が仕事が忙しくて日曜日に教会に行きにくいという背景もあったでしょう。しかし、教会の中で私たちは男性も女性も主にあって用いられ、共に働くことができる、そのことを感謝したいと思います。でも、この当時の時代でいくと、この性別を超えていくということは、本当に大きなところでした。しかし、福音はそれを超えて一つと彼らをしていきました。そして四つ目の壁はどういうことがあるかというとですね、それは過去の罪を超えていく力ということですね。隔ての壁、四つ目の隔ての壁は過去の罪の隔ての壁を超えていく福音の力です。この26人の名前のリストの中にも様々な人たちがいました。11節のところに、の後半にあるナルキソの家の主にある人々によろしくとありますが、このナルキソという人はですね、悪名高い奴隷から成り上がった、まあ悪い人物であったわけですね。その家に主に仕える者たちが起こされていたということがここでわかるわけです。まあちょっと脱線ですが、13節に書かれている主にあって選ばれた人ルフィスによろしくというこのルフィスさんはですね、イエス様の十字架を背負ったシモンの息子の一人であるというふうに言われています。まあ、二世クリスチャンであったわけですね。シモンの息子がこのルフィスさんです。面白いですね。このリストを見ていくとわかるのは、悪名高い、元、超罪人のような家の人たちもいれば、クリスチャン二世のような人たちもいたり、いろんな人たちがこの教会にいたことがわかります。もともと敬虔なユダヤ人の人たちもいれば、全く神様のことを知らずに、異邦人として罪の中にいて、その後で救われていった人たちもいたわけです。しかし、その人たちもすべて、教会で神の力によって一つとされているということです。ここにいる私たちも、それぞれの背景、過去の人生は様々です。過去に大きな罪を犯してこられた方、まあ、大きいか小さいか、小さい罪でも罪から来る報酬は死ですと聖書ははっきり言っていますけれども、私たち全てのものがある意味罪人なわけですけれども、どんな罪人であってもイエス・キリストの福音によって、そして私たちが悔い改めてイエス・キリストを救い主とするときに、私たちは救われていくことができます。そのときに、あの人は過去にめちゃくちゃ大きな罪を犯したから、あんな、罪人が多い家の育ちだからとか、そういうことは関係ないわけですね。福音によって私たちは、過去の罪を超えて、共に歩まさせていただくことができます。まあ、日本の牧師先生でも、元ヤクザの方々とかもですね、何人もおられます。私も友人の先生方おられますけど、本当に素晴らしい働きをされています。刑務所に訪問したり、お手紙を書かれたり、 本当に命がけで働いていらっしゃる方々もおられます。私の友人の野田英二さんも元暴走族の族長で、大阪千人暴走の首謀者でしたけども、刑務所とかから出てきた、少年院から出てきた子たちを引き取ってですね、一生懸命生活を見てあげたりとか、様々な働きをしておられます。本当に過去の罪を超えて主は私たちを用いて、主の栄光のために、一つとさせてくださることを感謝したいと思います。一方、教会の中では本当に大切に育てられて、クリスチャン2世、3世、4世のような方々もおられます。そのことも感謝なことだと思います。クリスチャンホームで育ったことは感謝なことです。時々クリスチャンホームで育つと、なんか大きな罪を犯して変えられた人の方がなんか、証が素晴らしいしとかですね。なんか、一回それで離れて戻る方がいいんじゃないかと思う人たちがある時もあるんですけど、そんなことはありません。罪を犯さない方がいいに決まっています。でも同じ教会でそのように様々な背景の過去の罪の状況を超えて一つとされるということも感謝なことだなということを思います。クリスチャンホームで育った方々がおられる教会というのは、ある意味、何が罪であるか、何が正しいかということを小さい時から学んでいるというのは大事なことですね。そういう方々がおられるということは本当に感謝なことでもあるということを思います。さあ、今日の全体の二つ目のポイントに移りますけれども、今日の二つ目のポイント、それはキリストこそが私たちを一つにするということです。キリストこそが私たちを一つにします。先ほどの一つ目のポイントは、福音の力は隔ての壁を打ち壊すでしたけども、二つ目のポイントは、キリストこそが私たちを一つにするということです。今、いくつかの四つの隔ての壁を見てきました。人種であったり、性別であったり、過去の罪であったり、身分であったり、それらを超えてローマの教会の人たちは集っていました。一つの家族になっていました。でも彼らには一つの共通点があるわけです。それは何かと言ったら、それはイエス・キリストであるということです。まあ、先週の私のメッセージでも、私たち教会の共通点はイエス・キリストであると同じポイントを言いました。でも、あえてもう一回今週も言いたいと思います。イエス・キリストだけが私たちの共通点です。ここにいる私たち、同じ日本に住んでいるとか、いくつかの共通点確かにあるかもしれませんが、しかし性別であったり、世代であったり、様々なことも違います。しかし唯一共通していること、それはイエス・キリストの名によって今日も集められているということです。イエス・キリストにあって私たちは一つなることができるわけです。私たちがイエス・キリストを見上げるならです。もしイエス・キリストを見上げないならばバラバラになり得るわけです。しかし共にイエス・キリストを見上げるのであれば、様々な背景、様々な状況があっても私たちは一つになることができる。キリストにあって一つであり、キリストにあって神の家族であるということを覚える必要があります。これは全員が全く同じでなければいけないということを言っているわけではありません。ねえ、なんか全員が岐阜純福音教会みたいな T シャツを着てですね、私はクリスチャンみたいな服を着て教会に着なければいけませんみたいな、そういうことを言っているわけではありません。ねえ、なんかユニフォームを着て同じ、全く同じ見栄えで同じような信仰を持たなければいけませんということを言いたいわけではありません。それぞれ一人一人個性があって良いわけです。違いがあります。考え方も違うでしょう。一つのことに対してのね、いろんな考え方、まあ、家族であっても違いますよね。今度の休みにどこに行こうかって、例えばご飯どこに食べに行こうかっても考えはね、お寿司に食べに行きたい人と、あんまりご飯のこと言うとちょっとお昼ご飯が気になるかもしれませんが、お寿司食べに行きたい人と中華料理食べに行きたい人と、家族でも意見が分かれるかもしれません。しかし、私たちが一つとなるときには一つのものを見上げる必要があります。それはイエス・キリストです。それがあったからこそ、ローマの教会もいろんな違いを超えて、彼らは一つとなることができました。私たちも共に今日イエス・キリストを見上げていきたいと思います。そして見上げ続けていきたいと思います。まあ、今度、創立記念礼拝で67周年になるわけです。感謝です。ここまで岐阜純福音教会が歩んでこられたのも、今まで歩んできた先輩方、この神の家族が主を見上げてきたからであるということが言えます。そして日本中の教会、世界中の教会もこのキリストを見上げていくときに違いがあっても一致していくことができる、そのように私は信じています。ぜひ主を見上げていきましょう。 ちょうど去年の今ぐらいの時期に私はロサンゼルスで行われたローザンヌの世界から集まった100人ほどのリーダーの方々との1週間の会議を共にしていました。その中で私の相部屋であった人というのはウクライナから来ていたリーダーでした。ユージーンという、ウクライナのリーダーでしたけども、彼は自分の教会はロシア軍に占拠されて、悪魔的な言葉を壁に書かれて、教会は未だにロシア軍の基地にされて、多分もうボロボロになっているんだと思います。そして教会の人たちも散らされて、そしてそのユージーンも家族と一緒にドイツの方に移住しながら、ウクライナに戻ってクリスチャンたちを励ましたり、国外に離散したウクライナの人たちのための教会を今伝道して教会形成をしています。その彼といろいろ話して、その会議の時に、相部屋でしたから祈っている時に、隣の部屋にいたロシアのリーダーのアレクセイという方が部屋をノックしてやってきました。アレクセイはロシアのその方針に対して反対をする立場を持っている方ですけれども、彼もメキシコに移住しながら、その地に住むロシアの人たちに伝道したり、また時折ロシアの国に戻ってロシアのクリスチャンたちを励まして宣教しています。そのアレクセイが本当にこの友人のところを訪ねてきて、お互いのことを、初めて彼らも出会ったわけですけども、主にあって互いに励まし合い、分かち合って祈り合っている、その姿に立ち会いました。国と国は敵対しているわけです、ウクライナとロシア。そして家族や友人たちが傷つき、そして命を失われた人たちもあるわけです。憎しみ合うような二つの民族です。しかし彼らはキリストにあって、私たちは兄弟だっていうふうに何回も何回も言っていました。素晴らしいところに立ち会ったなぁと。日本人としてロシアとウクライナのクリスチャンのリーダーが一緒にいて、三人で分かち合って夜中まで、2時30分まで分かち合って祈り合っていましたけども、本当に素晴らしいなということを思いました。確かに私たちはロシアやウクライナの紛争というのが終わることを祈り期待します。しかし人間的な意味での完全な和解ということは、いいですか、人間的な意味での完全な和解というのは正直難しいと思います。それぞれの利害関係、それぞれの主張があることでしょう。ロシアの主張が良いとは思いませんけれども、しかしロシアの主張をする人たちもあり、ウクライナの人たちも一生懸命自分たちの国土であったり命を守っているわけです。私たちは世界の平和のことも確かに祈ります。しかし、一つ言えるのは、私たちが唯一和解することができるとしたら、それはイエス・キリストによるしかないということです。ロシアとウクライナのリーダーがなぜ共に祈り合い、励まし合い、お互いの祝福を祈り合って彼らが過ごせたか、そして未だにメールを交換しながら彼らが、私もそこに入ってますけども、歩んでいるか、それはイエス・キリストという共通点があるからです。イエス・キリストなしに彼らが和解していくことや、共にキリストを見上げて福音のために生きていくことはできません。ですから私たちは世界の平和のためにも確かに祈っていきます。しかし同時にやはり大事なのは、福音を伝えていくこと、そして福音にあって、キリストにあって一つとされるということを覚えていく必要があります。先ほども言いましたが、私たちはいずれ主の御前で永遠に神を褒めたたえます。その時には人種も全ての背景を超えて主の御前に立つわけです。そこでは完全な和解が、完全な一致がそこにあるわけです。私たちが目指すのはその天の礼拝です。天の神の御前の、神の子としての人種や様々な背景を超えて集う、その姿を覚えて歩む必要があります。しかし、残念ながら地上で私たちが歩む間に、戦争や紛争がなくなるということは、ないかなというふうにも思います。聖書的に見てもそのように書かれています。そうやって言うのは残念なことでもあります。しかし私たちには希望があります。それはいずれ主の御前に立つときに、そこには完全な平和があるということです。ですから私たちは、ロシア・ウクライナの紛争が解決するようにも祈らないといけません。イスラエルの平和のためにも祈らないといけません。しかし同時に、完全に和解するためには、同じキリストを見上げるということなしには、口先だけの和解ということは難しい。そう思うときに、しっかりと私たち自身もキリストに会って歩むこと、またキリストを述べ伝えていくということが、両方大事なんだということをやはり覚えていく必要があります。 教会の働きは、ただ単に世界平和のことを語るだけではなく、やはり福音にあって、キリストを共に見上げていくということを共にしていきたい。そのように思います。今日の最後の三つ目のポイントです。それは、福音宣教の中で一致を保つということです。福音宣教の中で一致を保っていく。それが今日の最後の三つ目のポイントです。キリストにあって一つとされるというふうに言いました。しかし今三つ目のポイントで福音宣教の中で一致を保つと言いました。聖書の中で何度もキリストにあって一つとされたって今日の箇所にも書かれていますが、同時に一つとなりなさい、一致を保ちなさいということも何度も何度も語られています。もう数えきれないほど語られています。なぜかというと、一致を保つということは力がいるということです。一致を保つには私たちもある意味努力も必要だということです。共にキリストを見上げていく必要があります。そして、教会の中でも、クリスチャンの中でも違いがあるわけです。その中で、一致を保っていくためには、この福音宣教を共にしていくということなしにはありえません。もし、共に礼拝し、賛美し、祈るということをしなくなったら、教会は一致を保つことができなくなります。同じ主を見上げることができなくなるからです。またこの福音を一緒に伝えて労苦していくということがなくなっても、一致を保つことが難しくなっていきます。今日のこのローマ書の16章の4節でもですね、二人は私の命を救う、ごめんなさい、3節4節、キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてください。二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく、異邦人のすべての教会も感謝しています。命がけでこのプリスカとアキラはですね、福音を伝えていきました。彼らはローマからですね、追放されたこともありました。しかし彼らは命を懸けて、また、パウロの命を救うためにも危険に身をさらした。素晴らしいですね。アキラさん、いい名前ですね。パウロを救うために命をさらした。ね、いい笑顔で答えてくれて感謝ですけれども。命がけで、この福音のために生きていく人たちの姿がここにも書かれています。キリストに従うときに、時に私たちはリスクも伴うわけです。命の危険に私たち日本でさらされるということは、この時代にはないですけども、一昔前、第二次世界大戦の時にはクリスチャンであることで、天皇を神として崇拝するのを拒絶したときに牢屋に入れられたということもありました。それ以前にも、江戸時代や戦国時代の終わり頃にもクリスチャンたちは多く命を取られていきました。キリストに従うということは、命がけのことでもあるわけです。このローマ時代でも多くのクリスチャンたちが悲惨な形で殉教をしていきました。でもその中で彼らは福音を大胆に述べ伝えていく中で一致を保ち、世界中に福音が述べ伝えられていったわけです。まあ、今の世界を見ていてもですね、一つ、まあ、いい言い方か悪い言い方かわかりません。しかし、福音がすごく広がっている国というのは大きな迫害がある国なんです。迫害がある国こそ福音が大きく伝わっているという事実があります。まあ、それだけ上かばく、必死な命がけだっていうのがあるのかもしれません。しかし、迫害が収まってきたり、国が豊かになると、福音宣教というのが止まってくるという傾向があるわけです。韓国でも高度成長期にはすごく貧しい時は、本当にクリスチャンがたくさん起こされましたけど、今、韓国のクリスチャンも少し低下していっているということも言われています。国が豊かになってきているということも言えるわけです。中国もそうです。中国が、文化大革命やその後の時には、もう爆発的に福音宣教が広がっていきましたけども、国が豊かになると、福音宣教がかなり停滞してしまいました。しかし、最近の国の方針で、大きな迫害が起こっていく中で、私の友人の教会も、教会の建物が本当に取り上げられ、30以上の場所に散らされていって礼拝をしているという教会もあります。しかし、一時期停滞していた教会の勢いが、その迫害の中でむしろ燃やされて、成長していっているんだと私の友人が言っていました。まあ、ちょうど昨日その中国の家の教会のリーダーの私の親友からもメールが来たところでした。以前も紹介したこの 教会が20いくつ、30ぐらいに散らされた時に、教会に一人一人にこの御言葉が書かれたしおりを手渡されたですね、その教会は。そしてバラバラの場所にあっても一致して主を見上げていきましょうということをしたわけです。そしてその彼は私にこのローザンヌの大会であった時にこれをくれたんですけれども、昨日、その友人はですね、ちょうど国外にいたので私にメールできたんですね。国内に、中国国内にいる時には私にメールをすることはできません。ですので、国外に出たタイミングで私にメールをくれて、久しぶりに近況を分かち合うことができました。しかし彼の教会は、その迫害の中でさらに成長していってるんだ。すごいです。その教会が30ぐらいに散らされたんですけれども、去年聞いたら60になったっていうんですね。その30だったバラバラに分かれた教会が60になったって倍になったっていうんですね。で彼自身が言っていました。迫害がない落ち着いた時期というのは教会の成長も滞っていたけども、迫害の中で集うことも苦しい。そして彼も24時間政府から監視されています。そして、その教会の、彼は牧師の一人ですけども、主任牧師の先生はパスポートも取り上げられて、何度も牢屋に入れられています。でもそのような中で福音が広がっていってるんだ、植え乾いてるんだっていうことを言っていました。私たち一つ感謝なのは、この日本で大きな迫害がないことは感謝なことではあると思います。しかし私たち忘れてはいけないのは本当に植え乾いていく、主を求めていくということを忘れてはいけないなということを思います。今この時もウクライナやロシアやまた中国様々な場所で先ほども言ったパキスタンや様々な場所で迫害の中でも本当に集いたくても集えない人たちもいます。本当に持てるものも全部失ったり家族が殺された人たちもあります。しかしそのような中でも必死にキリストを見上げている人たちがおられます。私たちは場所が離れてますけども今日も同じキリストを見上げています。キリストにあって彼らも私たちの神の家族です。そしてここにいる私たちも、この豊かさ、平和の中で、このキリストを見上げていく福音の力というのを忘れてはいけません。まあ救われているから、生活も安定しているから、まあほどほどに生きていけばいいや。まあ日曜日教会に行けて、まあ行けなくてもオンラインで礼拝できるしと、ずるずるずるずるとだんだんとなんか日曜日だけクリスチャンみたいな風になっていくのではなくて本当に心から植え替えていく必要があると思います。イエス・キリストは私たちを命がけで全てを捨てて救ってくださいました。この福音に私たちは応答して生きていく必要があります。そして同じキリストを見上げていくときにあの世界で素晴らしい福音宣教が今も起こっているように今歴史上本当に過去最大の迫害が起こっている時代ということができます。しかし同時に福音は過去最高に広がっていく時代です。日本でなかなか福音宣教が広がっていかないなということを何度も私たち話題にしていくことがあります。しかし日本で福音が広がる時が必ずやってくると私は信じています。皆さんの家族や友人が救われる時も間近であると思います。しかしそのことを心から願っていくことを、キリストを見上げていくことを忘れてはいけません。昨年日本伝道会議が岐阜で行われたように、また様々なところで、もう教団教派や、様々なことを超えて一致していきましょうという流れが日本で今起こっています。同じキリストを見上げていこうという、本当に聖書的な流れだと思います。この流れの中で、ぜひ日本で、この年、この近い将来に、本当にリバイバルと言えるような、聖霊の豊かな働きの中で多くの方々が救われていることを見ていきたい、そのように思います。今日私たちは、この後で総会も持ちますけれども、ただ単に昨年を振り返った、そして新しい年にっていうだけではなくて、期待を持っていきましょう。主を見上げていきましょう。共に主を見上げていくこと。そしてこの年にこそ、私たちの家族、友人が救われ、この国が変えられていくことを、祈り期待する時でありたい、そのように思います。そういう意味でこの総会の機会というのは感謝なことだなということを思います。私たちは漠然と生きていくのではなくて、本当にこの福音の力の中で共に改めて歩んでいきたい、そのように思います。最後にお祈りしたいと思います。愛する天の神様、今日はローマの教会の様子を見ました。あのペンテコステの聖霊の下りから30年後、福 音がローマの地にまで伝えられ、そして人種や性別、世代、貧富の差、様々なものを超えて、あのローマの教会が打ち立てられました。キリストにあって一つの体である姿を私たちは見ることができました。私たちの教会も聖霊の力によって30年後、どのようになっているでしょうか。エルサレムから始まった教会がローマで30年後にあの姿を見られたように、私たちもこの年、そして続くこれからの年、どうぞ主を見上げていくことができますように、エルサレムであの120人で集っていた人たちに下された聖霊の力によって、福音は爆発的に広がっていきました。同じ聖霊が今日も私たちに働いていることを感謝します。同じ聖霊の働きによって、私たちが考えてたのを遥かに超えて、次の30年、新しい宮座が起こることを信じます。私たちにとっての、ローマの教会のような姿を将来見させてください。また今私たちが、この、ある意味平和な守られている日本で、福音の中で、信仰を持って自由に集まれるというこの恵みも感謝します。しかし同時に私たちが心から上かわきキリストを見上げることができますように、また世界中の迫害を受けている方々、多くの必要がある方、また日本の中でも多くの必要がある方々に目を留めて、寄り添い、そして同じ主を見上げることができる、その群れとして私たちが歩むことができますように、今日、新しい年度のための大切な節目を迎える日にあたって、私たちが改めてこの福音の力によって歩まさせてください。そしてここにいる私たちも多くの祈りと励ましの中で救われ、ここに集っています。感謝します。私たちも同じように、先輩方のロークと同じように、命を捧げ、心を捧げ、主の前を歩めますように導いてください。感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。